高座という名から感じられる品格と、町民の皆さんの人優しい心をコンセプトとした寒川町のブランド高座の心。この時間はそんな高座の心を持つ町民の皆さんとぜひ友達になりたいということで、ティータイムを楽しみながらゆるーくお送りします。
こんにちは、田畑千秋です。
素敵な出会いを求めて、今日は寒川駅前にあります若林ピアノリトミック教室にお邪魔しています。話を伺いますのは若林美穂さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今この番組の後ろでピアノの音が流れておりますけれども、これ若林さんが弾いてくださっているものなんですよね。
はい。
実は時間がなかった中で、しかも楽譜がなかった中で弾いてくださっているということなんですけれども、
高座の心の PV の中の BGM で流れているのを耳コピーしました2日前に言われて
耳コピーからこれ弾いてくださってるんですね、
は
い、
そうですね、はい、
さすがです。時間がない中ありがとうございます、
ありがとうございます。
今日もですね、皆さんにとっても素敵な情報を含めて寒川町の魅力届けていただけそうです。若林さん、ピアノそしてリトミック教室を運営されておりますけれども、どれぐらいお教室はされてきたんですか？
自宅の方は来年で30周年になります。で、リトミック教室は7年目になります。
そうですか、はい、長い間ピアノに触れてこられたということなんですけれども、はいはい、若林さんご自身がピアノを始めたのっていくつの時だったんでしょうか？
小学校1年です。6歳の時、ピアノ自体あまり知らなくて、ご近所のお姉さんがピアノを買ったよっていう風なパンフレットを持ってきてくれて、それがきっかけでやってみたいってなりました。
じゃあピアノの音を聞いてたわけ
ではなく、ものが先でしたね、はいはい、
じゃあそこからずっと続けてこられたということですね。
そうですね、はい、やめずにずっと、はい、
学校も、
はい、音大に行きました。はい。
教えるというのはいつからされてるんですか？
大学4年の時から教えています、はい、大学卒業して12年間河合音楽教室の方で講師をしてまして、子どもたちも3人いるんですが、母に見てもらいながらずっと続けて、自宅もやりながらやってたので。
そうなんですね、はい、お教室通っている子どもたち何歳の子たちが通ってるんですか？
現在はピアノ年中さんから大人の方は68とかですか、70前の方もいらっしゃって、年齢は幅広いです ね。で、男の子も結構うちいまして、10人ぐらいは男の子いるんです。
じゃあもう年齢問わず、うん、もう性別問わず、うん、ね、いろんな人たちに愛されている楽器なんだなっていうことと、何歳から始めた方がいいとかってピアノってありますか？
私の考えだと、15分椅子に座ってられるとか、集中力ですね、字が読めたり書けたりすると気持ちも楽に始めて、あと弾くっていう手の鍵盤の叩く力もあまり小さすぎると打鍵がしにくいので、やっぱり年中年長ぐらいがいいかなって、始めるのは。
はい、はい、じゃあ大人になってからちょっとピアノ始めたいなという方もきっといらっしゃると思うんですけれども、それでもピアノってできるようになりますか？
はい、大丈夫です。いっぱいいますね、はい、
そうですね、はい、大人になってから何かをやりたいって言った時に、このピアノっていうのも一つのね、いいものかなと思いますし、リトミックそしてピアノ、音楽そして体を動かすという、この小さい時にやるってどういったところが重要って思っていらっしゃいますか？
小さい時ってお母さんとか音感とかって言いがちなんですけど、やっぱりその心に持ってるものを音で出してあげるというか、持ってるものを引き出すっていう、そこがちっちゃい子の音楽につなげていくきっかけというか、
はあ、音を聞いて体を動かすとか、うん、音を聞いて何かを感じる力って子どもたちにもやっぱりあるんですね。
そうですね、音楽で身体能力とか感覚能力、知的能力の基礎を身につけてもらって、遊びの中から心の教育ですね、人間教育とか自立心、音感、リズム感、表紙感、音楽 の基礎ですね、そういうのを子どもたちが自然に身につくことができて、集中力とか思考力とか判断力、記憶力、想像力、表現力につながって、リトミックはそんな潜在能力をね引き出すっていう、そういう子どもたちのね将来を決定する重要な要素を持ってると思います。
体を動かす、そして音楽を感じるって、やっぱそんだけ子どもたちの成長に大きな影響があるんですね。
そうですね、感性とか知性、はい、情操を自然に身につけて人格形成みたいな、大きく言っちゃうと、リトミックはそんな目的でやってます。
通ってくる子たち、このリトミック教室、そしてピアノ教室、どんな感じですか？
みんなすごく私を好きになってくれるっていうか、いつも楽しく会いに来てくれる感覚でレッスンをしているので、楽しんでやってくれてると思います。
それが一番ですね、はい、もう先生が好きであれば楽しく、ね、通いますしね、その中でいろんなことが自然に身についていくというのは、やっぱりこのピアノの音もそうですし、体を動かすというリトミック、本当に素晴らしい教室をね、こちらのサムカーで行っているなと思いますし、この教室だけではなくて、若林さんご自身地域貢献ということでボランティアの活動などもされていらっしゃるようなんですけれども、どういったものをされているんですか？
月に1回町民センターの方でシニアの方の歌の指導とかもしていまして、で目的は音楽と脳トレをみんなで楽しくやりましょうっていう感じですね。それと町内の3園の保育園と1園、今年から幼稚園の方の教場でリトミックの指導をしています。
幼稚園にも行ってらっしゃるんですか？
はい、幼稚園も行ってます、はい、
ちょっとお忙しい日々になってきてますね。
そうですね、クタクタですね
はい、幼稚園のリトミックでは今ちなみにどういったことをされてるんですか？
今年少さんを指導してるんですけど、2クラスリズム遊びとか、リトミックには動く活動と性の活動って言って、静かになってモンテッソーリの教育のお勉強するところもあるんですけど、幼稚園教場ではやっぱり動く活動の動の活動の方が多くって、みんなキャキャ言いながら音楽楽しんでもらって、はい、やってます。は
い、もう日々いろんなところで子どもたちに囲まれて元気いっぱい、若林さんもですね活動されていらっしゃるということと、あとシニアの方たちにもいい機会、体を動かしたりとか何か刺激があるってやっぱり素敵なことですからね。これからもこういった活動を続けてね行っていただいて、寒川町にも元気な人がちょっと増えそうですね。
はい、南部公民館っていうのがあって、そこでも今回3日間日程を組んでいただいたので、リトミックを町の子どもたちに指導します。
それは3日間限定のものなんですか？
そうですね、7月の9日の金曜日と8月の22日日曜日、29日の日曜日、どちらも午前中ですけども、はい、
お申し込みとかって若林さんどうしたらいいですか？
サムカーの広報に7月以降出ると思いますので、そちらから申し込んでいただく感じで、
はい、ぜひ広報誌を皆さんチェックしていただいて、今日岡部さんの話を聞いて、お教室もちょっと気になる、ね、人もきっと多くいらっしゃるでしょうし、ちょっと体験ということでね、うん、そういった公民館でも行うといういいチャンスがあるということだったので、うん、ぜひ、ね、皆さんお申し込みしていただいて、元気にこの、ね、寒川町皆さんで、ね、支えていっていただきたいと思います。さあ、おしまいにですね、岡林さん、どんなふうにこれから活動していきたいなというか、これからの思いなども聞かせていただけますか？
はい、いろんな方にもっともっとピアノをリトミック広めていきたいので、自分自身が元気に頑張っていきたいなって、それでみんなに音楽の魅力を伝えていきたいなと思っています。
本当にですね、元気いっぱいで明るい先生ですからね、ぜひ皆さん若林さんに会いにも来ていただきたいですし、ピアノいくつからでも始められそうですしね、リトミックのその音楽で体を動かすという大切さ、今日教えていただきました。寒川駅前にありますのでね、ぜひ立地もとてもねいいところにあります。あとホームページがしっかりありますからね、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。今日も本当に素敵な方にお会いすることができました。若林ピアノリトミック教室の若林美穂さんと出会うことができました。今日お忙しい中お時間いただき本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は寒川町がお送りいたしました。